定例会の概要。第2回定例会を5月29日から6月22日までの25日間開催しました。今定例会では、一般会計補正予算や市長及び副市長の給料の支給額の特例に関する条例制定などの市長提出議案21件を審議しました。一般会計補正予算第1号、防災情報収集伝達システム整備事業、可決、賛成多数。実施設計の見直し等により進捗が遅れている防災行政無線及び無線 LAN 整備工事における無線 LAN 回線に係る通信の安全性の確保及び回線の優先化等に要する経費の追加を計上するものです。予算決算委員会での審査。質問。歳出予算の補正計上額は約7560万円だが、全体の追加費用はいくらか。答え。平成28年度から30年度までの継続費を設定しているが、今回平成29年度の年割額を約7560万円。平成30年度の年割額を約1833万円追加したことに加え、コミュニティ FM 放送システム整備委託料の入札執行残を活用するため、約9700万円が全体の追加費用となる。質問、工期の遅れはどのくらいか。答え、現場工事の着手が5ヶ月から6ヶ月遅れている。工事請負業者には工期の延長期間を短くするよう依頼しているが、整備後もしっかりと調整期間を設けてもらうため、当初の計画であった平成30年10月31日よりも完成は伸びると考える。委員会での討論。賛成討論。市長は責任は私が持つと明言した。これから説明責任が求められるが、本事業は長年の懸案事項であり、市民の安心安全のためには一刻も早くシステムを構築しなければならない。問題が長引き、半年遅れているが、早い段階での対応も可能だったのでは。責任問題や今後かかる経費などを置いてでも必要なものであり、賛成するが、しっかり情報提供するよう申し述べる。予算決算委員会での審査結果。全会一致で可決。本会議での討論。賛成討論。質疑の中で、見直しなどによるシステムの完成度が理解できたが、議会へは自発的かつ積極的に情報提供し、発注者としての責務を果たしてもらいたいと強く要望する。今回、市長の責任が明確にされ、これ以上の変更がないことと、間違いなく工事が進むことを確認した。今後、行政としての説明責任をより一層明確にして取り組んでもらいたい。事業進捗に必要不可欠な予算であり、事業の進捗を図ることと、事業遅延の責任問題は分けて考えなければならない。反対討論。見直すべき部分が残されているため、今一度、調査委員会や専門家による検証を行うべき。一般会計補正予算、第2号。可決、全会一致。国、県などの補助内事、制度変更に伴うものなどの緊急を要するもので、各地区コミュニティ推進協議会や自主防災組織への補助金、新入学児童生徒に対する学用品等援助費、市尿投入施設整備工事にかかる経費などを計上するものです。予算決算委員会での審査。女性雇用マッチング事業。質問。当初の予算額500万円から300万円に変更されたが、取り組み内容はどうなるのか。答え。当初は、未就業女性を対象としたセミナーや、セミナー参加者と企業との交流会等を開催し、 現状や課題を把握する中で、雇用のマッチングを進めることとしていたが、国の交付金不採択を受け、女性の就労に関する実態やニーズ調査を行い、今後の取り組みの方向性を整理することとした。具体的には、未就業女性との対面によるヒアリング、幼稚園保護者等の市内未就業女性へのアンケート、企業へのヒアリングを実施したいと考えている。質問、この事業の重要度をどのように考えているか。答え、女性の雇用状況は全国的に子育て世代でもある20代、30代が落ち込む M 字カーブ現象が起きており、周南市は全国平均に比べさらに低い状態にある。M 字カーブを上げる取り組みは必要であるし、現在問題になってきている労働力不足の面からも重要な事業と考えている。予算決算委員会での審査結果、全会一致で可決。周南市市長及び副市長の給料の支給額の特例に関する条例制定について、可決、全会一致。防災情報収集伝達システム、防災行政無線及び無線 LAN 整備工事において遅れが生じ、完成期日を変更する事態となったことに対し、市長及び副市長の給料をそれぞれ1ヶ月、10分の1を減額するものです。企画総務委員会での審査。質問、工期が延びたことに対して申し訳ないと思うのであれば、きちんと表明すべきではないか。答え、今回の件に対して発注者である市にも責任があり、市長として大変申し訳なく思っている。このことを具体的な形で示したいと考え、今回の言及をお願いするものである。質問、実施設計業者の責任ではあるが、市長は最高責任者としてけじめをつけるために、今回の言及処分をしたということか。答え、市の最高責任者として社会的、道義的責任、そして今後の信頼回復に向けての取り組みを示す姿勢として、大変申し訳なく思っていることを具体的な形で示すけじめとして行った。委員会での討論、賛成討論、担当職員に厳重注意を行ったということだが、組織上の改善点を明確にしていく必要があることを申し上げ賛成する。専門職員を育成しなければ、今後も同様なことが起こらないとは言えない。行政として人材育成面を考えてもらいたいという意見をつけて賛成する。企画総務委員会での審査結果、全会一致で可決。委員会で付帯決議を可決。この度、防災情報収集伝達システムに関する工事遅延に対する社会的、道義的責任を果たすための市長及び副市長の給料の減額に関する条例が提案された。このことについて、1、今後、実施設計業者の責任に対する行政側の対応を明確に示すこと。2、今回のような設計変更による工事遅延問題等の再発防止のため、行政組織としての改善策を明確に示すこと。以上、2点を求める。工事請負契約の一部を変更することについて、可決、全会一致。仮称、新徳山駅ビル及び付帯駐車場等建設にかかる建築主体工事、電気設備工事、空調設備工事について、完成期日の変更や施設機能の充実化等を図るため、工事請負契約の一部を変更するものです。環境建設委員会での審査。質問。工期延長の要因は？答え。施工前に行う必要のある JR との協議に、不足の日数を要したものである。質問、開館後に建物に不具合があった場合の対応は、また、指定管理者から 施設機能に対する要望等が出た場合の市の対応は、答え、建築物の本体工事の不具合は、貸担保責任により施工業者に、内装工事、建て付け家具は建築主体工事受注者に、内装、飾り付け、書架は指定管理者であるカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社に責任を持って対応してもらうことになる。今回は指定管理者と協議を行い変更するものだが、開館後に申し出があっても指定管理者で対応してもらう。このことはこれから協定書を締結する中でリスク分担等で明確にしていきたいと考えている。環境建設委員会での審査結果、全会一致で可決。本会議での討論、賛成討論、指定管理者から要望があって変更したということだが、後から要望が出れば対応しなければならないという考え方に疑問がある。完成に近づいた中で完璧なものにしていくものであり、今回は認めるが、今後は指定管理者制度の基本的な考え方を十分に認識し、取り組まれることを強く要望する。定例会の概要、陳情。陳情第1号。さらなる患者負担増で受診抑制が起きないよう、現行の高額療養費制度及び高齢者の窓口負担の継続並びに介護保険制度の現状維持を求める意見書、採択に関する陳情。不採択、賛成少数。審査の要旨。3月定例会において、執行部から現状についての説明を受けた上で、継続審査としたもので、その後、3月30日に開催した委員会で審査方法を協議し、その結果、重要案件であるため、引き続き検討することとしていたものです。教育福祉委員会での審査、6月6日の委員会で採決することとなり、委員が立場を表明して討論を行いました。委員会での討論、反対討論、陳情の願意には一定の理解をするが、制度改正は将来にわたって社会保障制度を持続していくための重要な課題でもある。審査の過程で、医療分野と介護分野それぞれにおいて懸念されている点が明らかになったが、所得の低い人に対しては据え置きや激変緩和措置などの配慮がされ、社会保障審議会の分科会においては利用者、事業者団体が検討に加わり、一定の意見反映がされていると理解でき、受診抑制が起きるか否かは不透明である。今後十分注視する必要はあるが、現時点では採択するに至らない。委員会審査結果、全会一致で不採択。なお、全会一致で意見を付すことを決定。委員会の審査結果につけた意見、大幅に改定された介護保険第6期事業をはじめ、度重なる社会保障制度の変更の中で、執行部においては持続可能な制度の安定化を図るとともに、制度変更により利用者が必要な受診を控えることがないよう、十分注視することを要請する。本会議での討論、賛成討論。負担増などが実施されれば、経済的事情で医療や介護を受けられない事態を深刻化させる。市民が必要な医療や介護から締め出されれば、重症、重度化が進み、かえって将来の社会保障制度を膨張させかねない。社会保障制度を再生充実させる必要がある。陳情第2号、国民宿舎湯野荘に関する陳情、採択、全会一致。審査の要旨、陳情の審査にあたり、5月31日の委員会で、陳情人を参考人として招致せず、執行部に対し、陳情に関する説明を求めることを決定し、6月6日の委員会で、執行部から説明を受けた後、審査したものです。企画総務委員会での審査。 質問、陳情内容や地元の意向に沿って公募条件を整備するのか。答え、基本的には地元の意見も入れ込んだ譲渡条件にしたい。また、陳情の密着型施設とされたいといった部分については、プロポーザルの中で湯の地域に密着するような提案をしていただくことを考えている。質問、民間譲渡後、日帰り施設としての運営となる可能性はあるのか。答え、日帰りだけを残すことは今のところ考えておらず、今の事業の継続を譲渡条件に盛り込みたい。また、譲渡後の経営で宿泊がうまくいかない可能性もあるが、最低限入浴機能は残してもらいたいと考えている。質問、建物が老朽化しているが、現状のまま公募にかけるのか。答え、現施設の解体等は考えておらず、現状のまま適正な評価をして公募にかける。委員会での討論、賛成討論、執行部から説明を受け、平成25年から地元との協議を重ね、ある程度方向性が出ていることが分かった。また、陳情の内容、1、少なくとも現行の観光施設としての形態は存続していただきたい。2、地域と寒流、交流、密着型施設とされたい、ということが、この流れに逆行するものではないということが確認できたため、賛成する。委員会審査結果、全会一致で採択。なお、全会一致で意見を付すことを決定。委員会の審査結果につけた意見。執行部においては、平成29年8月から、施設の民間譲渡に向けての公募を開始する予定とのことである。今後、さらに地域住民の意向等に配慮し、取り組まれることを要望する。
市議会 Q&A 質問、請願と陳情って何？答え、市が行う業務について、意見や要望があるときは、誰でも請願や陳情を議会に提出できます。請願は提出の際に議員の紹介が必要ですが、陳情はその必要がありません。提出された請願は、委員会審査を経て、本会議で採択か不採択かを決定し、結果を提出者に通知します。また、採択された請願は、執行機関に送付されます。陳情も市内の住民から出され、市が処理権限を持つものは請願と同様に扱います。提出の仕方、提出年月日、請願・陳情者の住所・氏名、法人の場合は名称と代表者名、紹介議員名、陳情書は不要、趣旨を記載し、押印したものを議長宛に提出。請願・陳情の受付、いつでも受け付けますが、仮会期で示した一般質問の初日までに受理されたものは、その定例会中に審議されます。